意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、生さんはコオポノポノって聞いたことはありますか？
はい、言葉はありますね。なんかハワイの、なんか教えみたいなものですよね。
そうです、そうです、そうなんです。私が初めて知ったのが9年前で、その時心屋さんのその塾にマスターコースに通ってまだすぐ1ヶ月2ヶ月ぐらいの時にチャレンジをしろっていうワークがあったんですよ。入ったばっかりでまだ1ヶ月目かな、2ヶ月目ぐらいのワークに自分がやったことがないことで、すごく嫌なこと。
嫌なこと。
怖いこと。
はい。
嫌なこととか怖いことが何かみんな自分の中で思いつくことをやりなさいっていう宿題が出たんですよ、ワークが。で、その時に私が思いついちゃったのが、一人で海外旅行だったんですよ。で、それが9年前なんですけど、はい、それまで、新婚旅行でハワイに行ったことはあるものの、その他に家族でサイパンに行ったぐらいで、まあ、もちろん英語もできないですし、海外なんて行ってなかったんですよね。忙しくてとか、まあ、美容師で働いててっていう、で子供産んでっていうのだったので、海外なんて無縁だったんですけど、その時にたまたま思いついたのが、一人で海外旅行っていうのが思いついて、
はい、
で思いついたからには真面目なのでやらなきゃって思ったんですよね。で、周りの同期の子たちもこれがすごい嫌だけどチャレンジしましたっていう、こうシェアとかがやっぱりあったりするので、はい、あ、そっか、そんななんか嫌だし怖いのにやったんだっていうのを見ていると、そうだよねっていうので、私もすぐ旅行会社に行って、まずでも海外どこに行くって分かんないから、とりあえず治安のいい国で調べたら、オーストラリアのゴールドコーストが1位に出てきたんですね。
はいはい。
で、そっか、ゴールドコーストは治安がいいんだと思って、じゃあゴールドコーストに行こうと思って、でツアー会社に行って、ゴールドコーストに行きたいですっていう、でもこうなんか乗り継ぎがあったんですよね。乗り継ぎかみたいな、すごいこうドキドキ、乗り継ぎってね、だって次違う飛行機に乗るってことでしょみたいなね。
怖いですよね。
すごい怖いし、もうちょっとどうするのって思ったんですけど、
はい、
まあもうツアー会社に行った時に行って、もうすぐ申し込んで、もう怖いっていうのは分かってね、もうもちろん分かるので、まあ、でもとりあえずもう宿題なのでやるしかないと思って、6月だと思うんですけど、行ったんですよね。その時の行きの飛行機の中で買った本がホオポノポノだったんですよ。
へ
ー。で、行きの飛行機の中でその本一冊を、本読もうと思って、多分3冊ぐらい何か持ってったと思うんですけど、
はい、
ちょっとこの本しかもう今記憶にないんですけど、それを初めてこの飛行機の中で読んだのがすごく私の中では印象にあって、でその時にハワイに伝わる伝統的なセルフクリーニング、心の浄化をやるその方法なんですけど、それをこの4つの言葉を言うだけなんですよね。ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛していますっていう、この具体的なこの4つの言葉を繰り返し言うだけで、別に感情がこもってたりとかしなくていいので、とにかくこの言葉を自分で言うだけで、インナーチャイルドがこう内側からクリーニングされるっていう ものなんですね。
へ
ー。で、へーって、もう本当になんか心の勉強したばっかりだし、し始めたばかりだったので、
はい、
そのなクリーニングってクリーニングしないかんのみたいな。自分の内側は何、そんななんか浄化しなきゃいけないものなのとか、
うんうん、
この言葉を言って綺麗になるっていうか、しなきゃいけないってことは汚れてるってこととかね、
あ
いろんなことを思ったんですけど、
はい、
でもまあそうやってね、本人もやっぱりそれがいいし、それをそうするだけですごく変わってくるっていう書いてあったので、
うん、
こう唱えるじゃないですけどね、この言葉を言うっていうのにはすごく意味があることなんだなっていうのが知ってからですよね、
うん、
もちろんずっと毎日ね言えてるわけではないんですけど、でもやっぱりあの何かのたんびになんかこうなんだろうな、誰かのそういう投稿を見てたりするとやっぱ出てきたりとか、
うんうん、
どこかやっぱり本当になんかクリーニングしてくれてるんだろうなっていうのは私の中でも、
うん、
すごくでも、うん、でも変わったんでしょうね。自分ではそんなに変化したっていうのはわからない、その時にね、このホーポノポノのおかげで変わったのかどうかわからないんですけど、
うんうん、
でもまあ断然やっぱり全然やっぱり変わってきてるので、うん、
その当初はよく唱え続けてたんですか？
あ、そうですそうですそうそうですよ。どれぐらいかわからないですけど、あの私携帯の待ち受け画面をこうおこのこのの待ち受け画面にしてたんですよ。
へ、
言葉が書いてあって4つの言葉がと、あのウミガメの絵で、
はい、
でそこにありがとうごめんなさい許してください愛していますってこう書いてあるのが、
うん、
携帯の待ち受け画面だったので、なので開くたびにそのねそれが目に入るので、
うんうん、
あのそうしてましたね。
うーん、
不思議なことですけどね、本当に。
本当ですね。
そうなんですよ。本当にやっぱりでも、部屋に置いとくだけでもいいと思うんですよね、別に。こう、なんか画像とか、あの、写真とかでもね、今の時代、ね、携帯でプリントアウトできたりするので、
うん、
部屋に飾ったりとかもいいと思うし、私、あの、己書って昔、そういう絵を描いたり、書を描いたりするのをちょっと習って、たことがあったので、
はい、
その時も書いてました。ありがとうごめんなさい許してください愛していますって4つ言葉を書いて絵も描きながらで貼ってたりとか、
うーん、
うん、するぐらい、どこかやっぱりご縁があってというか、
うんうん、
どこかありますね、必ずこの言葉が。
うーん、そうなんですね。
どうですか、イキさんはそんな意識したりとか、聞いたことがあるけどそんなに言ってはいないみたいな感じです？
そうですね、うん、言ってはないですね。あの別のことで、
うんうん、
ありがとうを自分にこう言い続けるっていうことをやったことがあるんですけど、そうですね、だからこの4つの言葉の中のうちの1つ、
うんうん、
はい、ありがとうだけをこう自分に言い続けるというのをやった時には、
うん、
はい、なんか内側はこ
う、うん、
なんか劇的に変わった記憶はありますね。
やっぱりそうですよね。それはでも何かこうあったんです。朝言うとか何回言うとかっていうそのありがとうを何かあったんですか、宿題みたいなノルマじゃないですけど。
あーではないんですけど、まあ、アドバイスをいただいたっていうのもあるんですけど、自分の中で自分にありがとうを言ったことってないかもしれないってその時に感じて、で夜寝る前にもう回数とかは関係なく自分が言いたいだけもうずっと言うということを、うん、しばらくやってた時期がありましたね。
いいですよね。でもやっぱりこのありがとうっていう、
うん、
最強ですもんね。やっぱり自分に言うってなかなかこうなんだろう、人にはねやっぱりちゃんと感謝しなさいとかありがとうはね、なんかもらったらありがとうって言いなさいっていう
そうですね、
ね、なんか言葉ね、何か条件付けな気もしますよね、ありがとうって。
あ、 確かに。
何かもらったからとか、条件付けな気がするね、やっぱ昔の方が、
うん、
何かもらったら言いなさいみたいな。
はいはい、
うん、
確かに、
うん、感謝。今はなんかそうじゃないですもんね、条件はいらないですもんね。ただ単に自分にっていうね、4つの言葉もそうですもんね。何もないけど、もう本当何もないけど言うみたいなね。
うん、そうですね。まあ私はそのありがとうをしばらく言ってた時はですね、
うんうん、
もう毎晩号泣でした。
すごい。
こんなに涙が出るのかっていうぐらい。どこに溜まっていたんですかこの涙っていうぐらい。
そうなんです ね。それぐらいでも自分のね、なんか内側に刺さるものがあったんでしょうね。
ということですね。だから、そうなのって思われた方は、
うんうん、
一度試してみていただきたい。
うん、
ありがとうだけじゃなく、
うんうんうんうん、
はい、ごめんなさい、許してください、ありがとうございます、愛してます。う
ん、ね。本当に、うん、本当に不思議な言葉なんですけどね、
うん
う
ん、
もうこのね浄化で、私は本当にもう一つずっと続けているのが、
はい、
ブルーソーラーウォーターという、
うん、
このおぽのぽののこのね言葉を、このツールみたいなのがあって、一つにこのソーラーというのがあって、
はい、
そのブルーソーラーウォーターっていうのは、まあ別に飲み水ですよね、そのブルー青いガラス瓶、あのネットで売ってるんですけど、
うんうん、
その瓶に、飲み水を入れて、
はい、
で太陽の光に 1,2 時間ほど当てる、
うんうんうんうん、
で、全然この電気、あの部屋の電気でも全然いいと言われてるんですよ。
へ、
別にで30分でもいいっていう方も見えるんですけど、まあ、1,2 時間、まあ、光に当てると、
はい、
そうするとこの水の味が甘くなったりとか、
うん、
あとはさらにはこの潜在意識の古い記憶を消してくれるっていうクリーニング効果も生まれるって言われてるんですね。
わあ、
それをもう私何年ですか、でも当たり前のように飲んでますね、もう。
へえ。
何年も。
へえ。
ずっと持ち歩いてますし、
そうなんですね、
うん、普段飲んでるものは全部じゃないですけど、もちろん、うん、そのお水でコーヒー朝作ったりとかもするし、お米炊くときはそれで炊いたりとか、
うん、
だからあの園で調理したりするときは持ってったりとかして、それでご飯炊いたりとか。
それは水道水ですか、ミネラルウォーター？
あ、飲み水の方がいいですよね。今水道水はうちは、ね、飲まない、園でもそうですけど、もう浄水器必ず通してるので、
はいはい、
飲み水をあのボトルに入れての方がいいですよね。
あ、うん、じゃあミネラルウォーターを飲んでいるのであれば、うん、それを入れて、
あ、そうそうそうそう、うん
うん、
1,2 時間窓のところに置いて、でそれを1日使うみたいな感じで使ってますね。うん、全然ね、青い瓶売ってるんです、売ってるので、それでももちろんいいんですけど、はい、別にあのお酒のボトルとか、あとワインに入ってた瓶とか、うんうん、そういうなるべくプラスチック製ではないもの、瓶ですね、
ガラス瓶、
ガラス瓶、青い、
はいはい、
がベストですね。で、蓋は、プラスチックのくるくるのものではなく、
あ、
私はコルク、まあ、コルクって私は、
はい、
キッチンペーパー。
キッチンペーパー、はい。
はい、一度上までパンパンに入れないので、
うん、
あの、ほこりが入らないようにっていうので、キッチンペーパーで上やって、あと輪ゴムでくるくるってするだけなんですけど。
ああ、じゃあ、蓋は、まあ、ない。
あ、そうですね。そうです。うん、ない状態で、やってますね。
へ、
うん、で、すぐに何かに移したりとかするので。
ああ、ああ、
ね。
このブルーの瓶っていうのが、ポイントなんですね。
いいんでしょうね。そうなんですよ、
うん、
ブルーの瓶なんでしょうね。なぜブルーの瓶がいいかはちょっとよくわからないですけど、
うんうんうん、
ね、ぜひちょっとピンときて、いいんじゃないって思った方は、
うん、
お水はやっぱりこだわった方がいいですよね。 まあ、年齢もあるかもしれないですけど、
うんうん、
徐々にですよね。やっぱ徐々にお水って大切だなってやっぱりすごくやっぱ思うので、
は
い、まあ、体のほぼほぼお水でできていますもんね。血液も体液も、
うん、
ね、いろんなものがやっぱりお水でできているので、
はい、
すごく大切というか、こう伝わりますよね。お水って振動で伝わるっていう、で、
うんうん、
なので波動も伝わりやすいっていうのは、体がお水でできているから伝わりやすい、同じエネルギーに触れるとか、なので相手がネガティブな状態だとこっちに移ってしまうのは、まあ、そういうお水の波動もあるっていうふうに言われたりするので、
へ、
取り入れるお水とかはね、うん、浄水器、まあ、水道水は今カルキっていうのなんかね、多いですもんね。塩素濃度でしたっけ、
うーん
がね増えてるので、
はいはい、
前はなんか、沸騰させたらいいっていう風に言われてたんですけど、今は沸騰したら違う悪い物質に変わるので、沸騰しても水道水は飲まない方がいいっていう風に2年ぐらい前かな、
うん、
に言われね、手発表になってすぐに、なので浄水器縁も保育園もつけたので。
そうなんですね、
うん、何かもしね、まだ水道水飲んで見える方がいたら、
うん、
まあでもそれももしかしたら何だろう、思いだったりね、そういうこう意識、
うんうん、
だからこれはすごくきれいな水だって思って飲むと別に水道水もいいかもしれないんですよね。これは黄金の水だみたいなね
確かにそうですよね。
ね、それもあるので、それいう方はもうぜひそれでやってみてもいいですよね。別に水道水でとか、
うんうん
うん、っていうのもいいと思うので、
はいはい、
もう本当にやっぱりね、自分がいいと思ったものがいいですよね。こうしなきゃいけないはないので。
確かに、
うん、
テリオさんはこのブルーウォーター、
うん、
ずっと飲まれてて、
うん、
何か変化みたいなのって感じてますか？
でもやっぱりクリーニングされたんでしょうね、うん、内側がクリーニングされてる、
うん、
まあ、なんだろう、クリーニングはし続けなきゃいけないと思ってるので、やっぱり知らない間にね、やっぱり自分も人というかいろんな傷つけちゃったりとか、
うんうん
うん、やっぱり持ちつ持たれずじゃないですけど、ね、悪いものをきっと出してるし、私も出してるし、
うんうん、
悪いものも私もきっと受け取ってるので、目に見えない、なのでそういう意味でなんかやり続けてる感じですかね、クリーニング浄化し続けてる、
うんうん、
それなのかわからないですけど、丈夫です
お、体がですか？
体が丈夫になりました。
へえ。
病院、熱とか病院に行かないですね、
うんうん、
風邪ひいたりとかしないので、そのおかげなのかどうかはわからないですけど、断然心のことをやるようになってから、
うんうん、
生活もなくなりましたし、
いやー、だからいいかもって思われた方は、
うん、そう、うん、
試してみて、
本当にそう思いますね。でも、うん、体にとってもいいだろうなと思うので、
うんうん
うん、
私は存在は知ってたんですけど、やったことはないので、
うんうん、あ、はいはい、うん、そうですよね。え、お水はどうやって、お水はどういうの飲んでます？買ってます？
水はミネラルウォーターを買ってますね。
あ、はいはいはいはい、やっぱりそうですよね。
で、蛇口には浄水器をつけてます、
うん、あ、うんうんうんうん、うん、浄水器の輪なので、お料理するときは浄水器で、あ、ってことですね。
はい、そうですね。
飲み水はミネラルウォーターでみたいな、
うんうん、そうですね、
感じですね。うちがいいなと思うのは素粒水、
お、
素粒子でできた本当粒々のお水があるんですけど、それもなので、もう1年経たないかな、保育園も私もずっと素粒水にしてるんですけど、なんで発酵するんですよね。腐らない。お水って腐るっていうじゃないですか。うん、なので、ね、良くない。ずっと置いとよくないって言うんですけど、素粒水は発酵するので、置いとけるんですよ。
うん、
と不思議な波動が出るので、私ベッドの下に素粒水のお水のペットボトルを入れて、あのベッドの下に敷き詰めていて、
はい、
で、あの何かもし災害があった時にはそのお水を使おうと思って、
うんうんうん
うん、沖縄はなのでお母さんにも言ってますね、そうやって、
へ
ー、この水飲んだりしていいからねって今はね、そうやって置いてるけど一応、
はいはい、
それぐらいあの素粒水が私はいいので、あのコーヒー、ケーキ屋さんがいるんですよ。ケーキ屋さんのパティシエのお友達がいるんですけど、
はい、
その子のところでコーヒーを、新しくコーヒー豆をあの買ったからっていうので試飲会をみんなで友達でしたんですよね、
はい、
その時にあのずっと水道水だったので、水道水で作ったのと素粒水で作ったコーヒーって全然味が違って、
へ
ー、そこからそこのお店の子も素粒水に、めっちゃ全然違うんだねっていうのでしたんですけど、
ちょっと調べてみます。
うん、調べてください。すごいいいですよ本当に。でも私もそれこそあのなんていうんですか、環境にもいいので、
へー、
うん、全然言ってください。私知ってるので、
あ、
ね、もし興味があっていいなと思ったらですよ、いいなと思ったらで全然言って、
うんうんうん、
それでずっと塩とかお味噌とかもですよね、お味噌とかお料理とかも素粒水にしてますね。シャワーとかもあるので、シャワーの、 あの浸透水なのでお風呂に入ると体の外の波動が同じになるので、お水が、なので体の害を出してくれたりとか、あとはあのあれですよね、お野菜とか果物とかもあの農薬を出すために10分ぐらいつけておくんですよ、
は
い、そうすると農薬がお水の方に移るので、
はいはい、
洗っただけでとかつけとくだけで農薬も大丈夫っていう風になるので、そのまま使いますね。なので皮ついたままとかで、
でも初めて知りました。
本当ですか、はい、そうなんですね。沖縄では、沖縄で私は聞いたんですよ。
うん、
すごくそういうのに長けてる人がいて、やっぱりあの発酵食品がすごくあの有名な方がいて、
はい、
その方が沖縄の方結構だからもうそのお店でももう使ってるので、そこで知ったんですけど、
うんうん、
そうなんですよ、そういうのもあるのでね、またよかったらそれをなので入れてますね、ブルーソーラーウォーター、うんうん、ね、
はいはい、
うん、で飲んでます。
いいですね、
ね、やっぱりね、そういう何かこう内側からね、うん、飲んだだけで変わるんだったらね、飲んどこうとか 言っただけでね変わるんだったら、
うん、
やってみようとかね、
はいはい、本当ですよね、簡単ですよね、
うん、うん、ね、本当にそうですね、ぜひちょっとねやってみてもらって、
はい、ありがとうございます。ということで、ほおぽのぽののお話していただきました。
はい、
さあこの番組ではメッセージやご感想ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。照代さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。